今日はマタイの福音書22章23節から46節です。このところには聖書の大切な教えが語られています。23節を見ますと、復活はないと言っているサドカイ人たちが質問したと出ています。サドカイ人たち、これは主に祭司の人たちであったわけです。大祭司サドクの子孫だったという人もありますけれども、その人たちが復活はない、そして24節を見るとこのモーセの律法の言葉を持ち出してきたわけです。子がないままで死んだなら弟は兄の妻と結婚して子孫を起こさなければならないと、モーセは律法でそのことを言っている。で、7人の人たちが、この1人の妻をめとっていったけれども全部死んでしまった。28節を見ると、復活の際彼女は7人のうちの誰の妻になるのでしょうか、そのように質問してきたわけです。しかしイエス様は29節を見ると、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしていると言ったわけです。30節には、復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですと語られたわけです。このサドカイ人たちは復活を信じない、また霊魂が不滅ということも信じない、もちろん天の御使いの存在も信じない。もうどちらかっていうと、もうこの世的に律法を解釈し、そしてまたこの世で生きるのが全てと思っている人たちであったわけです。しかしモーセの書の中には32節を見ると、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、そのことが記されてあるわけです。そしてイエス様は、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です、そのように答えられたわけです。死んだ者の神ではない、律法はただ言葉だけが語られているというのではなくて、生きている者の神、神様は今も生きて、また私たちをも支配し導かれる方であるわけです。私たちの存在というのはこの世で終わってしまうというのではないわけです。やがて復活し神様の御前に出て、そしてまた永遠の命を神様は定めてくださる。私たちはその信仰を持って生きるものでありたいと思います。そしてパリサイ人が34節には一緒に集まり、そして律法の専門家がこの律法の中で何が一番重要なのかということを尋ねてきたわけです。イエス様は37節を見ると、あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが重要な第一の戒めです、そのように言われたわけです。律法の精神はまず主を愛する、そして39節には隣人を自分自身のように愛しなさい、これが第二の戒めであり、この二つの戒めは40節を見ると律法と預言者の全体がかかっているのです。イエス様はそのように言われたわけです。律法と預言者、旧約聖書を指すわけですけれども、しかしそれはもう聖書全体が私たちに語っているのは神を愛し、そしてまたその次には人を愛する、もうそれにかかってきているということであるわけです。しかし私たちはどれだけ主を愛しまた人を愛するということができているだろうかということを思わさせられるわけです。律法をもっては私たちは不完全なものである、私たち自身はまず神様に愛されて、その愛をいただいて私たちは主を愛しまた人を愛するということも可能になるのではないかと思います。そして逆にイエス様はパリサイ人たちに42節を見ると、キリストについてどう思いますか、誰の子ですかと逆に尋ねられたわけです。彼らはダビデの子ですと語ったわけですけれども、しかし詩編を引用して、それは44節に出てくるわけですけれども、 43節を見るならば、ダビデは御霊によってキリストを主と呼んでいる。なぜ自分の子孫から生まれてくるものをダビデは主と呼んでいるのか。これは非常に不思議なことであるわけです。ダビデの子として生まれる。しかしダビデ自身が御霊によってキリストを主と呼んで、そして44節の詩編の、これは御言葉を引用したものであるわけですけれども、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、あなたの敵とはすなわちこれはサタンであるわけです。サタンをイエス様は踏みにじり、そしてまた勝利される、その時が必ずやってくるということであるわけです。私たちは本当にこの姿をどのように見るだろうかということを思います。やがて神の御国に私たちは凱旋していく、神様の大いなる栄光、また道から、私たちはそれを知る時があるわけですけれども、何よりも私たち自身が神様の御言葉に忠実に従い、また神様の愛恵みをいただいて、そしてまた喜びと感謝を持って主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。